ステップ6、商品が売れたら。16、出荷ラベルを作成する。シャキーン。スマホの音を出してると、こんな感じの音が聞こえます。商品が売れると、何とも言えぬ音がですね、スマホから流れてきます。これで販売ができました。販売おめでとうございます。eBay 画面のベルマークをクリックすると、販売状況が確認できます。Paid Ship Now。この状態になっていれば、バイヤーが購入して支払いも済ませた状態です。支払われているかどうかは、詳細をペイパルで確認できますので確認してください。ただ、最初のうちはペイパルに振り込まれたお金は保留状態というようになり、14日から20日間ぐらいお金を引き出すことができない状態になります。これは始めたばかりの人はみんなが通るものになりますので、何かおかしな設定になっているとかいうわけではありません。時間が経つと、そのお金が払い戻し、引き出すことができるようになります。これがだいたい1ヶ月から2ヶ月ぐらい、保留状態が続きますが、その期間を過ぎると、もうその次からはすぐに引き出しが可能になります。出荷方法を参考に商品を梱包してください。商品を仕入れる必要がある場合は仕入れをしてください。メルカリやヤフオクなど個人が出品しているものの場合、購入後販売者に早めに送ってくださいと連絡を入れておくと早く送ってくれる場合があります。梱包を行う場合は強度、重さ、梱包サイズを考え適切なサイズを選びましょう。梱包ができれば出荷用のラベルを作成します。注意、新型コロナの影響で日本郵便は令和3年1月14日時点でアメリカへの出荷が停止されています。詳しい内容はこちらをご覧ください。出荷ラベル作成については国際郵便、空輸両方のやり方を紹介します。国際郵便のラベル作成、広げて .com を使う。eBay が正式採用している出荷ラベル作成用のサービスです。日本郵便の国際郵便を利用する場合は、こちらを使用して簡単に出荷ラベルが作れます。新規会員登録。まず、ここから新規会員登録をします。無料で始めるを選択します。新規に会員情報を入力して、最後に会員登録を選択します。日本設定の情報を入力して、次に進みます。ユーザートークン生成をクリックします。eBay と同期を取るために、Agree をクリックします。eBay から販売情報を取得するために同期をクリックします。この時点で広げて .com をもう利用している状態になりますので、同期を押していただくと購入された商品の情報が出てきます。販売情報が取得されました。出荷ラベルを作成したい商品のチェックをつけます。アイテム名、商品単価、重さ、配送サービス、こちらを設定します。国際郵便を使いますので、EMS または E パケットになります。ここでは空輸は対応していませんので、日本郵便で送る場合にこちらを使います。設定後、ラベル作成をクリックします。ラベル印刷画面が表示されます。送料を確認してラベル印刷をクリックします。印刷用ラベルが表示されます。プリンターで印刷をします。印刷後は商品が発送待ちに入ります。郵便局に商品とラベル専用パウチを持参して窓口で出荷をします。出荷後に発送待ちを開き、商品にチェックをつけます。 最後に発送完了を押します。発送完了まで押さないと、購入してくれたバイヤーのところにトラッキングナンバーの連絡が行きません。発送後に必ずここを行うようにしてください。発送完了ボタンを押すことで、eBay のオーダーズ画面にある商品にトラッキングナンバーが追加されます。この番号をつけないと eBay では発送した状態になりません。必ず発送完了をしてください。郵便局に持っていく前に発送完了をしても問題ありませんが、数日間郵便局から発送した履歴がない場合は、配送遅延になり出荷をしていないのと同等のペナルティになりますので、ご注意してください。国際郵便に慣れていない局員の対応。パウチや印刷したラベルの重量は、梱包重量には加算されません。国際郵便に慣れていない郵便局員は、ラベルも重量の一部です、と言われる場合があります。そのように言われたら、国際郵便お客様サービス相談センターで確認済みです。間違ってるというなら、今ここで電話してください、と言ってラベルを外して、測ってもらうようにしてください。気になる方は、こちら国際郵便お客様サービス相談センターで、国際郵便に関するところはすべて対応しておりますので、こちらに連絡をしてください。パウチなしでも送る方法。国際郵便、ユープリタッチというのを使えば、パウチなしでも発送ができます。ユープリタッチの説明がこちらです。ユープリタッチはパソコンからでも操作できますが、スマホ向けに設計されたサイトなので、スマートフォンの方が見やすいです。ユープリタッチの欠点は、まとめてラベルが出せません。なので、1件、2件であれば、こちらでやるのも便利かと思います。この方法を使うと、シールが出力できますので、そのシールを貼り付ければ、出荷をさせることができます。遅れる商品なのか不明な場合の対応方法。何が遅れて何が遅れないのかは、出荷前に知識として理解しておく必要があります。発送禁止商品に書かれているものは日本郵便では遅れません。不明な場合は以下で確認できます。何か遅れるかどうかわからなくなった場合は、こちらに電話をして確認をしてください。FedEx のラベル作成。FedEx や DHL などのクーリエと契約をしている場合、そのサービスのシステムを使ってラベル作成ができます。ここでは一例として FedEx のラベル作成について紹介します。FedEx の登録 ID でログインをします。出荷から今すぐ出荷を選択します。eBay で販売した情報を見ると、相手の氏名、住所があるので、間違えないようにコピーして貼り付けます。クーリエの欠点としては、お客様の情報が FedEx の方に読み込まれません。そのため、eBay のところから情報を持ってきます。間違っても手入力でやらない方がいいです。一文字でも間違ってしまうと、相手の名前や住所、間違って届かないケースがありますので、必ず eBay 上からコピーして貼り付けるようにしてください。電話番号もコピーして続行をクリックします。梱包情報を入力します。段ボールやパックなどが選択できます。重さ、サイズを入力して続行します。貨物の目的を有償にします。商品の名前を具体的なものの名前を英語で書きます。文字数は6文字以上になります。数量を決めます。製品1つあたりの重量と税関申告額を入力します。税関申告額は eBay で販売した販売額を円で入力をします。コマーシャルインボイスの作成について FedEx サポートを希望します。 こちらを選択し、インボイスを作成するので、インボイスを印刷してパッケージに添付します。こちらを選びます。その他の設定は未設定で続行します。続行します。出荷日、到着日、料金を確認します。配送方法によって高額になったり安くなります。ここが契約している見積金額の内容で表示が出てきます。通常はインターナショナルプライオリティという項目を選びます。集荷の依頼をかけます。日付と時間指定がこちらで行います。すでに予約を入れている場合は予約済み集荷を使用を選択します。そして続行を選択します。送料の支払いを依頼人にするのか、入権人にするのかを選びます。特に変更することはないので、そのままで大丈夫です。続行をクリックします。料金、印刷方法を確認し、サマリーに進むをクリックします。この時点で、トラッキングナンバー、追跡番号が発行されます。最初にこの数字をドラッグして右クリックコピーします。eBay の All Orders の画面を開き、販売した商品にあるプラス Add Tracking をクリック。トラッキングナンバーの欄を右クリックして貼り付けを選択します。先ほどコピーされた追跡番号が追加されます。キャリーにはFedex を入力してセーブをクリックします。Fedex の画面に戻ります。最後に書類の印刷をクリックします。Fedex の発送ラベルが表示されます。プリンターで印刷をして計5枚のラベルを折りたたんで専用パウチに入れて貼り付けましょう。あとは集荷が来たら商品を渡せば完了です。ここまでの手順、少し時間がかかるかなという感覚があるかと思いますが、これも慣れになります。早ければ1件2分から3分ぐらいでラベルを作ることができるようになりますので、たくさん作って慣れるようにしていきましょう。自分の出荷ルールを作る。海外発送の基本は郵便局から出荷する方法です。ヤマト運輸も国際郵便をやっていますが、料金が高いため利用ができません。日本郵便での発送を基本にしますが、新型コロナの影響で発送できないところも多々あります。日本郵便で出荷することを基本に、個人事業主、法人の方はクーリエも使えるように検討してください。個人事業主でない場合は、クーリエを使う方法があります。それが、海外発送代行業者を利用する方法です。会社によってはサービスが違いますが、代行手数料300円から500円、プラス送料で支援をしてくれるサービスもあります。興味のある方は、海外発送代行といったワードで調べてみてもいいかと思います。もしくは今回ご紹介したオープンロジ、ここを活用していただくことをお勧めします。ステップ2でもご紹介しましたクーリエの検討です。詳しくはステップ2を確認してください。17、出荷後にすること。商品が到着しているかどうかはセラーハブのオールオーダーズで確認ができます。トラッキングナンバーをクリックすると商品が到着しているかが確認できます。Leave Feedback をクリックするとバイヤーに評価ができます。評価は義務ではありませんが、可能な限り評価をしてあげましょう。評価をすることで相手から自分に対しても評価をしてくれるようになります。手数料の支払い。 販売をすると商品1品ごとに eBay の手数料が発生しますが、自動的に料金が支払われるのではなく、手動で支払いをします。ある程度 eBay の手数料が溜まってくると自動的に支払いになりますが、基本は手動支払いというふうに認識をしてください。支払いが滞っている状態になると、商品の出品ができなくなります。出品できなくなるというケースはよくあることです。その場合は手数料を支払うことで出品ができるようになります。手数料の支払いは以下から行うことができます。それでは講師からの課題です。販売した商品を出荷してみましょう。1つないしは2つ販売ができているかと思います。販売ができているのでそちらを出荷してみましょう。最初ですので利益は出ないかもしれません。それでも問題ありません。なぜかというと、今あなたが行っているものは利益目的ではなく販売目的だからです。この最初の販売をすることで一連の流れを把握し、次につなげることができます。販売をするというこの販売目的でまず TRS に一歩近づいたことになります。わからないことがあれば専用フォームから質問をお願いいたします。それでは今回は終了になります。お疲れ様でした。ありがとうございます。